染色デザイナー三宅哲之のサラリーマン企業モヤモヤ相談。自分に何ができるんだろう。何から始めたらいいの。この番組はそんなモヤモヤ状態のあなたのお悩みに、サラリーマンの応援団長、転職デザイナー三宅哲之がお答えするポッドキャスト番組です。
2017年6月6日火曜日朝6時です。皆さんおはようございます。編集担当の浜ちゃんです。団長おはようございます。
はい、おはようございます。
6月6日朝6時なんて言うとなんかね、ホラー映画思い出しちゃいますけど、6並びだなと思って今日いたんですが。
ああ、なるほど。確かにね。
ちょっとこれ、若い人はもうわかんないでしょ。知らないでしょうね。
知らんやろね。
そうなんですね。ちょっと666って言うとね、思い出しちゃうんですよね、この世代は。
すごいよね、はい。でもそれだけインパクトがあったっていうのはね。
そうですよね。やっぱりね。それだけずっと残っちゃうんだから。インパクトっていうのはすごいですね。なんかね、そういうことの記憶っていうのは。
はい、
ところで、ね、今日ちょっと曇り、関東地方曇りなんですが、ちょっと全国的にはね、晴れてるところも多いみたいですけど、IT 業界ではついさっきまで、大盛り上がりしていて、アップルの、開発者会議 WWDC っていうやつがですね、基調講演がさっき終わったばっかりで。
あ、そうなんだ。
そうですね、サンフランシスコでやってるやつが。アップルの新製品とか新しい技術の話がバーッと出てきてですね。
あ、そうなの、
私もね、ちょっとこの、ツイッターとか追っかけてました。
ああ、なるほどね。
ね、団長の新しくなった iPhone の調子もね、さっきちょっとちらっとお聞きしましたが、もうだいぶ皆さんの生活にも密接に関係してくるので。
そうね。まあ新しくなったっての中古ですよ。
そうですね。
はい、はい、はい。
はい。まあそんなことがあった朝ですけども、また今週も、このコーナーから行ってもいいでしょうか。
はい、どうぞお願いします。
団長の一週間。
はい。というわけで、団長の一週間のコーナーからお願いいたします。
はい。先週は5月30日から6月に入って、今日6月5日までのね、はい、一週間ということで、まあ、毎回ちょくちょく話してますけど、はい、一週間振り返って、こう、僕が、話すのと同様に、リスナーの人も、先週一週間はどうだったかななんてことを思い出しながら聞いていただくと結構ね、いいと思いますので、はい。まず30日、ま、全般に先週はですね、割とそんなあれやな、そんな、なんかあちこち行ったのもないし、
うん、
割と、まあ、腰を据えてやってた感じですけども、
なるほど。
うん、ですね。そうですね。個別でいろいろとメンバーの皆さんのセッションとかね、っていうのが結構、まあ、ちょくちょくやってるな。まあ、ウェブ、まあ、ホームページの制作、っていうのをまあ、やるんですけど、まあ、その辺のセッションであったり、それから、そうですね。金曜日は、スクールのフォローアップのセッションを、6時、7時、8時、3連チャンでやったりね。
うん、
はい。で、その後に、また個別の、これは、まあ、ちょっと横浜とかね、そっちの方へやってもらってる人との打ち合わせ。要は 4連チャンで、午前中、朝から12時半、うん、11時半までずっとスカイプやってるとかね。
うん、
そんな日もあってね。
なるほど。
まあ、どっちか特別の感じですけども。で、そうですね。あとは、週の半ばに、まあ、通称お座元会という会がありまして、
うん、
で、まあ、これはですね、まあ、簡単に言うと、プレミアムメンバー、起業した人たち で、集まって、それで、プロジェクト作ってね、うん、何か一緒にチームで提案できないかと言って、どうやろう、約半年ぐらいやってんのかな。うん、まあ、それをこう、集まってね、ああだこうだ言いながら、で、いよいよ、まあ、外に出せるようなリーフレットを仕上げて、やってんですけど、うん、まあ、僕は、この回はね、まあ、その、まあ、一つ何か、その起業家としてチーム作ってやるっていうのは、まあ、もともと思ってた話なんで、それはそれで素晴らしいんですけど、うん、まあ、それに加えてなんかね、なんとも言えない、こう、そのメンバー同士の、なんとも言えない、なんちゅうかな、あうんの呼吸みたいなのがあって、
うん。
うん、で、なんか、結構グダグダするときもあるわけですよ、内容的にね。もっとピシピシ決まらんじゃないかみたいなところもあるんだけど、
はい。
逆にその、ぐだぐだする中でなんかそれぞれ、うん、そこでこう、新たな何かね、ちょっと充電をしているような、うん、なんかそんなところもあってね、すごくいいチームだと、実は思ってるんです。
はい。
うん。まあ、歩みは決して早くはないんだけど、
うん。
いうのでね、あ、これはなんかすごい、ずっとこれからもね、繋がったらいいななんて思ってますね。
はい。
うん。あとは、木曜日は、埼玉、ベーシック授業、まあ、採点というふうに通称呼んでいるところですね。
はい。
やりまして。で、まあ、埼玉の特徴は、まあ、リスナーでね、転職塾知らない方も聞いていらっしゃるとすれば、まあ、川口っていうところでやってるんですけど、うん、で、非常にこうね、少人数で、アットホーム、まあ、アットホームはまあ、どこもそうなんだけど、非常にこう、なんちゅうかな、濃い、まあ、濃いって言ったら外の人はなんかね、引いちゃうかもしれないけど、まあ、そういう意味じゃなく、こう、人臭いというかね、
うん、
まあ、まあ、これも全部一緒なんだけど、まあ、特にその辺の、なんかそれが顕著に現れてる。まあ、この間も、だから全員で参加した人は5人やったかな。うん、で、あと2人、まあ、僕も含めて7人で、いろいろこう、まあ、チアワークという、まあ、定番ワークをやるんですけど、非常にこう一人一人にこうね、お互いが入り込んで、
うん、
話すという、ユニークなね、空間があって、なんか、まあ、特徴があって面白いですよ。
うん、なるほど。
うん。それからですね、週末ですね、週末は、まあ、ビッグイベントが一つあって、HBCS、まあ、ハイブリッドキャリアスクールの実践道場っていうのをですね、はい、去年から、今年の初めにかけて、
うん、
6ヶ月間やったんですよ。
うん、
はい、まあ、この実践道場っていうのは、まあ、特殊な、まあ、ある意味、プロジェクトっていうかチームで、
はい、
通常やるハイブリッドキャリアスクールを一旦終了してね、
うん、
で、その後、まあ、いろいろこう、まあ、スタート、まあ、すぐ切る人もいるんだけど、まあ、いろんな個人的な事情とか、それからまあ、ビジネスの中身にまた、悩んだりですね、いろいろ、まあ、試行錯誤が始まったりもするわけで、
はい、
で、そういう方のためにね、ちょっと背中を押すような形で一歩踏み込んで、さらにこう、離陸ができるような、
うん、
ちょっと厳しくですね、やろうっていう、うん、まあ、コースをね、ちょっとやりまして、はい、まあ、それは卒業した人が、7名ですね、いらっしゃって、で、その人たちの発表会でした。
はい。
はい。で、非常にね、まあ、これはね、ちょっと公開映像にできないから、このコミュニティ入っていただかないと見れないんですけど、
うん、
まあ、実にね、中身は濃いですね。
うん、
一人一人の個性はちゃんと、もう、ものすごく満載やし、何よりこう、これで行くぞというのをね、みんなもうビシッと決めて、
うん、
で、ちゃんとこう、まあ、軸もね、ビジネスに必要な軸ってあるんですけど、
うん、
きちんとこう入り込んだ、もう実に素晴らしい、まあ、これ以上ないぐらいの発表会でした。
うん、
はい。なんでね、本当に公開映像にして、これを見ると、あ、こんな風になれるんだっていうのが多分ね、今から起業しようっていう人にはもう、ビシビシ伝わってくるんで、
うん、
まあ、もう身内の映像でとどまるのは非常に残念なんですけども、
うん、
あとは言いながら、まあ、うちのね、メンバーさんで今起業しようっていう人には非常に刺激になるんで、
はい、
まあ、これからね、公開されると思いますが、ご覧になっていただきたいと思ってます。はい。それからですね、あとは、日曜日はですね、 はい、そのスクールの新しい期で21期がスタートしましてね。で、それに、マンツーマンでちょっとやられる方も一人、たまたまタイミング一緒だったんで、その合同で、まあ、棚卸しというのをちょっとね、最初のデイワンをやりました。はい、非常にこれもね、まあ、棚卸しというのは濃いセッションなんですけど、うん、お互いの人生を語り合って、で、脳みそを混ぜ合わせて、で、どっち行くか行くのっていくというのもね、やって、いい時間を過ごしました。はい。で、あとは、ま、あれだな。うん。で、昨日は、定休日だったもんで、定休日なんですが、ちょっと実は、横浜の、今度はね、少し授業をリニューアルしようと今してましてですね、場所をちょっと新しくしようと思って、場所の下見を兼ねてね、ちょっと遊び半分、仕事半分で横浜を一してましたね。
なるほど。
はい、そんなところでございます。
はい、ありがとうございます。はい。今日もですね、ケイジさん、それからルンですね、それからハトちゃん、それからレイチェル、おはようございますと言ってくれてます。それからね、魔王も、埼玉はいろいろとディープな空間です。ぜひとも一度お越しいただければわかるはずですというふうにね、コメントしていただきました。
ディープな空間っていい表現だね。さすが魔王やな、
ね。魔王はね、この間からすごいね、もう埼玉推しですからね。はい、ありがとうございます。
はい。
はい。それではですね、今日の本編の方に行きたいと思います。はい。それでは今日の本編です。今日の本編は、見つかったノートで語るパワハラの現実です。それでは団長よろしくお願いします。
はい、じゃあそういう話に入っていきたいんですけども、まあ、いつも次の週何喋りますかっていうのを、一週間前に浜ちゃんとちょっと、あ、これで行こうとかって話してね。
うん、
それで、一週間前にこの企画って言ったんですよ。で、なんでそう言ったかというとですね、まあ、まさにそうなんですけど、まあ、僕はまあ、度合いはね、多分、僕よりひどい目にあってる人は結構いたりするかもしれない。まあ、パワハラをですね、43かな、そうやな、43の時に、約1年間にわたって受けた経験を持ってましてね。で、まあ、ある意味僕の人生の一番の、こう、底、
うん、
だったわけですよ。
うん、
で、その時の状態をね、なんかこう、確かなんか書いてたなって記憶どっかにあったんですよね。
うん、
で、この間ね、ちょっとそういうなんかまあ僕もアホみたいにノートはいっぱいこう書いてたりするんで、なんかいっぱい山のようにあったノートをちょっとね、整理してたら、
うん、
出てきたんですよ。出てきたって、うん、笑って暮らそうにニコニコマークを書いたね、表紙に。
そういうタイトルのノートなんですか。
うん。
へえ。
で、中身はパワハラの記録なんです。
全然笑ってないやつですね。
うん、だから、まあ、そういうふうに していこうって思ってたんだか、なんだかね。
うん、
で、まあ、日にちとね、まあ、その日あった出来事とか感情をね、こうずっと書いて、うんで、まあ、ただ全部じゃないんですよ。これね、まあ、多分ね、日にち的に見ると、
うん、
そうだな。8月ぐらいから、最初7月やな。7月末から、12月、
うん、
ちょっと飛んで12月、間が抜けてるけどね、9月ぐらいまで毎日書きながら、そこからなくなって12月っていうのにちょっと最後出てくるみたいな。まあ、約半年ぐらいかな。
うん
っていうのを大学ノートにこう書いてて、
はい、
うん、でその辺のちょっと話を、
うん、
したからどうやねんっていうことなんだけども、
うん、
まあなんかその時の気持ちがね、ちょっとでも話せたら、そのことでなんかまあ今ね、もしかしたらそういう苦境に立っている人も、
うん、
聞いていらっしゃるかどうかわかんないけども、うん、まあ、なんか役に立てばいいなと思って。ちなみに、なんていうかもう、ほぼ毎回ですね、
はい、
お前そんなんでいいのかってことやけど、ちゃんとこう、読み込んで、うん、まとめて話そうって全然思ってないところがあってですね。うん、リスナーの皆さんに失礼なんだけど、なんか今こうペラペラめくってね、ちょっと、あるところを、こう見ながら、ちょっと話したいな、そんなノリです。はい、それでですね、まあ例えばね、そうだな、
以前も途中までなんか、はい、見つかりましたね、なんかね。以前も一回このラジオでお話ししていただいたと思うんですけど、で、もっと、赤裸々に書いてるやつがあるんだっていうふうにね。
ああ、それ。
言ってらっしゃったと思うんですけど。ああ、
一回やったっけ？
うん。一回やって、で、もっともっとこんなもんじゃないんだっていうふうに言ってましたよね。
あ、ほんまに？
ね、
あ、そっか。あ、
だからそれが見つかったのかな
と、ね。あ、そうそうそう。まあ、そういう意味ではね、それですね。前のやつっていうのは多分ね、うん、わかったわかった。ちょこっとなんか書いてるの見つかった。今回は、大学ノートほぼ、一冊、うん、ほぼ一冊全部書いてるんで。あ、まあ、こっちのやつなんですよ。うん。で、まあ、例えばね、一番最初のページはね、
はい。
7月30日月曜日。嫌な月曜、日曜の朝から嫌だった。こういうサイクルやめたいのに、朝8時半、ちょっといいか、呼ばれる、戸を閉める、人事のことだ。いつも通りプレッシャーをいきなりかける。お前が今までやってきたことは全く意味がない。そういうふうに泳がせたのも失敗だった。自分の好きなことしかやってない。苦手なことを一切しない。このままだと大変なことになる。ちょっとあとは具体的に仕事の内容は書いたんですけどね。お前の人生、お前の性格の問題、そこまで言いやがった。とかね。なんかまあ、そういう書き出しで始まったりするんですよね。前の仕事の仕方は不信感を招くとかね、なんかまあいろいろ書いてあるな。うん。まあこういう、ようなことがあったりね。まああとは、そう、まあちょっと読んだ方が伝わるかもしれないから、ちょっと。今度はそうだな。うん、8月2日。これな。この週、まだ、さっき7月30日からちょっと3日4日後ですよね。
うん、
朝が憂鬱、ほんと嫌になってる。お前のやっていることに任せていたら大変なことになる。一生懸命やっていることを全面否定された月曜朝の言葉が頭から離れない。モチベーション下がりっぱなし。とかね。
うん、
4月9日、朝一現場へ情報発信、すかさず、これは全体と調整を取ったのか、とケチが入る、うん。ちゃんと全体を見てやると言ってるだろう、うん。こんなに細かくちゃちゃが入ると身動きが取れないね。
うん、
報告がなかった件をまた突っ込まれた、
うん。
確かに失敗したけど、メールの書き方一つどう書くのか、すべてに神経を使う。とかね。まあこれが今の8月のあたりですよね。それ、ね、あとは、どっかあったんだよな。その月の、これやな。まあ毎回月曜日はきつかったみたいでね。8月27日、月曜日。月曜から気が狂いそうだ。という字がでかいんですよ。金曜日にメールでやり取りがあった件ですぐお仕置き部屋へ。
お仕置き部屋、
うん、なんで、まああるね、ちょっとかな、伏せますけど、〇〇の会議があるのに、現場へ行く予定を立てる。
うん、
お前は全体を見ているのか、来月から何をやろうと思ってるんだ。そんなもんで誰がついてくるかみたいなのが書いてあるな。お前は組織を無視している。そのうち組織から排除される。〇〇や〇〇くらいしか行き場はないな。まあ、これって実はお払い箱の部分があるんですけどね。 あまりにお粗末すぎる。全くできてない。好き勝手しかしていない。自分の思ったことだけで動いている。何を売るのか全く考えてない。確認すらしない。決めました、決めましたばっかりだ。お前は目の前の仕事しかしてない。このありさまだ、みたいなことなんか。だから全然分かってないんだとか。スキルや意識、スキルや意識、いや、人格の問題だ。ね。いずれ追いやられる。間違いない。だったら早く追いやってくれ。家族を、守る手立てを考えないと真剣に、みたいな。はい、まあ、こういう、まあ、ちょっとね、読み出すキリがないんですけどね。
うん、
もうダメだ、接近詰め、逃げ出したい。うん、一言言ったら100倍になって帰ってくる。言葉尻を取る。分かっているのか。人格無視でこけ下ろす。なんでここまで言われないといけないのか。たかが仕事で。必ず周りに人を入れる。同意をさせながら進める。なんで何も言わないんだ。言わなかったら考えがないことにする。多分他人にっていう。接近詰め。別の道を早く見つけないと殺される。ボイスレコーダーがないと証拠が残らない。この頃に多分、ね、嫁さんにもちょっと喋ってるから、ボイスレコーダー持ってんのとか会話をした記憶があるんですよね。ね、買ったんだけど、もう遅かったんだけどね。かなりこれもだいぶいってる時期ですけどね。まあ要はこんな風に、まあずっと、まあずっと書いてます。うん、で、なんというかな、まあ要は言いたいことはですね、今こうして元気にやってるんですよ、僕ってね。で、まあこの時はね、しんどかったです。かなり。でもね、今こうして元気にやってるんです。だからね、聞いていらっしゃる方、まあこんな目に遭ってる人はまあそんなにいないかもしれないけども、まあでも、いろいろ苦境に立ったりね、まあしますよ、人は。なんか、分かったような言い方で恐縮なんだけども、でも、とにかく伝えたいことってあって、必ず道は開けるんですよ。これはね、体現してますから。でね、なんかじゃあ僕が特別なことをやったとかね、なんかすごいバイタリティがあったとかね、モチベーションが人一倍あるとかね、なんか、スキルがすごい持ってたとかね、そんなんないんです、僕実は、全く。もう、すぐね、嫌なことあったら嫌な顔するしね。泣き言も言うしね。あんまりメンバーさんの前ではそういうとこ見せないけど、家帰ったらもう、ブチブチ、いやー今日はあかんわとかって言ってるわけですよ。だからね、普通なんです。まあ、別に、特別なんていう気もさらさらないけど、普通なんです、僕。で、この時はね、本当に行き場を失いました。どうしたらいいか、もうお先真っ暗で、もう前後左右真っ黒けの状態みたいなね、そういうとこをいました。で、何度も山手線に飛び込もうと思いました。その方が気が楽になるってその時は考えたんですね。でもね、そんなんね、会社のね、パワハラごときでね、人生を失っちゃダメなんですよ。真っ只中にいる人にはこれはなかなか難しいことを言っているんですけど、でも後から振り返るとそういうことなんです。だからまあパワハラの話を今日中心なんでパワハラって言ってるけど、どんな苦境にあったとしてもね、必ず次の道ってね、開けるんで、まあそこを一番伝えたかったんですよね。でね、もしそういう、なんか、苦境に立ってるんであればね、絶対やらないといけないことってあって、 人で抱えちゃダメなんですよ。話すことね。絶対一人で抱えちゃダメ。ちゃんと、心ある人に、話せたら、いうか話し続けないと、行き場を失う。だから絶対一人で抱えないでほしいなと、いうふうに思います。で、僕は多分、まあ、この時にいわゆる鬱だったと思うんですよね。で、2006年ぐらいやから、まだ実はね、鬱っていう言葉そんなに表になかった時代なんですよね。で、メンタル、今は心療内科とかいっぱいあるけど、当時はなんか、ろくにそういうのもなかったような気がして、ほいで、まあ、メンタルヘルスクリニックみたいなとこ一回、まあ、赤坂の行ったのも未だに覚えてるけど、まあ、行ったけど、なんでもないですよみたいなこと言われてね。気の持ちようですよみたいなこと言われて、このクソったれとか思って帰ってきたのを覚えてるんですけど、まあ要は、ね、なんていうかな、一番大切なことっていうのは、そういう時に一人で抱えずに、ちゃんと話すっていうことね、いうことをしておけば、僕は必ず出せると思っていて、で、そこからやっぱり入り込んでいく人ってやっぱ抱えちゃうんですよね。だからね、悪循環に入っていく。出れない、で、その裏返しはね、ちゃんと聞いてあげるっていう行為なんですよね。で、僕が、まあ、この、なんていうか、そこの中で得た大きな気づきっていうか学びは、ちゃんと聞いてあげるっていうことだったんですけどね。それまではね、どっちか言うとね、旗振り役でね、先頭立って、そらこっち行くぞ、みたいな感じで。で、まあ、ある意味、自分もパワハラやってんじゃねえかという感じだけども、要するになかなかついてこれない奴がいたら、もう、お前、あれやからもう、わからんかったら、それでも行くみたいな感じで やってた時あるんですよ。そういう時にね、ちゃんとそういう部下のね、話をちゃんと聞いてあげるとか、まあ、自分に余裕がなかったのもあるけどもね。いうのをしとけばよかったななんて。まあ、後々、その彼とは、さらに、いい関係で終わったりしたんですけど、まあ、当時ね。要は、やっぱね、聞いてあげるっていう声、どれだけ大事かっていうのね。まあ、これはもう話時間なくなっちゃうんでしないけど、まあ、ちょっと僕はそういう人の出会いがあって、で、その人が、まあ、僕のこう、本当に何も喋れない、もう、ある意味、こう、なんだろうな、もう言葉が発せないような状態まで言ってたんですけど、それをひたすらこう、耳を傾けてくれたっていう、体験を持っていて、そこを機会に今があるんです、で、それがなかったらもしかしたらどうなってたか分かんないなっていうのもちょっとあったりします、だからやっぱりね、まずそういう苦境にもしいるんであれば、ちゃんと話せる人を持ってほしい、で、逆の立場に立つときはちゃんと聞いてあげよう、これ、なんかね、言ってあげる、言わない方がいいと思う。ちゃんと聞くってことですね。下手なアドバイスはいらないです。逆に下手なアドバイスなんかしてほしいと思って話すわけじゃないんで、あ、そうなんだねって、ちゃんと聞いてあげることね。まあ、いうことですね。ちょっとなんかまとまりのない、恐縮だったんですけど。
いえ。なるほど。
はい、以上でございます。
はい。なんか、もう、レイチェルが朝から泣かさないでくださいと言ってますね。本当ですよね。はい。それから、ケイリさんが、そうなんですよね。これは僕も言いたいことなんですけど、聞いてくれる人、味方になってくれる人はいます。だからこそ僕はこういう人になりたいと思っています。というふうにね、コメントしてくれてます。はい。ありがとうございます。はい。それではね、時間になりましたので、エンディングの方に行きたいなと思います。はい、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。それではお知らせのコーナーです。こんな風に ですね、熱い団長、それからね、話を聞いてくれる、皆さんに会える、ちょくちょくフリーエージェントアカデミーの授業があります。6月10日土曜日広島、6月14日水曜日横浜、それから6月15日木曜日五反田、6月17日土曜日ですね、週末池袋、それから6月24日こちらも土曜日ですけれども大阪、それから7月6日木曜日埼玉と続いていきます。またですね、起業についてコンパクトに学べる起業入門セミナーもあります。こちらの方は6月7日水曜日、池袋、6月10日土曜日広島、6月24日土曜日大阪、7月の16日日曜日大阪、開催されます。番組へのご意見ご感想を募集しています。また話していることへの質問や感想も歓迎です。次週は起業することで得られた副産物です。もう一度言います。起業することで得られた副産物です。 Facebook ページは転職力フリーエージェントアカデミーゼロから始める自分サイズ起業の学校です。転職力 Facebook ページで検索してください。 Twitter の方はですね、ハッシュタグ応援団55までにお願いします。メールはmanage@fineq.net までお願いいたします。団長、前々からね、パワハラを受けたっていうお話は、聞いていたんですけれども、こんな風にやっぱりこう、リアルに聞くと、ちょっと、本当にこんなことあるんだなと思いますよね、なんか。
どのくらい伝わったかね、わかんないですけど、まぁ、ちょっと暗い話でね、朝から恐縮だったんですが、
なんかね、こう、よく窓際になるとかね、左遷されるとかそういう話はよく聞くんですけども、なんか今日のお話はね、本当のそういうパワハラなんだなと思って、ちょっと改めてちょっとびっくりしたっていう感じですけど、聞いてる方もね、そういう方多いと思います。
ただね、やっぱこういうの読み返してね、やっぱり今こう見るとね、思うこともあってね、結構やっぱ僕はね、かなりとんがってやりたいことはやろうとしてたんですよ。好きなことばっかりやってる、こう発言出てるけども、だからね、なんちゅうかな、で、そこを押し通そうっていうか、もう絶対これだと思ってやってたんで、仕事を、こう、掴んだ時はね、そうするとね、もう上飛び越してでもやろうっていうところがあったんです、僕。だから、当然ね、やっぱ組織っていうのはそういうもんじゃないからね、ちゃんとこう、そういうのを理解得てね、やるのが本来なんだけど、もうね、現場がそれが必要だと思ったらすっ飛ばしてやるとこあったんですよね。だから、自分も良くないんですよ。今考えると。だから、なんちゅうか、出っ張ってる杭を、叩いたっていうようなね、そういう意味の、パワハラなので、いろんなちょっと種類があると思うんですが、よくしようっていう気持ちもあったんじゃないですか、このおっさんにも。多少は。ただたまたま昨日、嫁さんとなんでかその話に戻ったら、もう絶対許せないって、やつは絶対許せないってなんか言ってたけどね。
あ、そう。奥さんの方が。
もう絶対許せないって、昨日ちょっと酒飲んでたんで、勢いもついてたんですけど、あいつは絶対許せない。今でも許せないってすごい言ってたけど。
なるほど。
皆さん時間長くなったね、はい、はいはい、
ありがとうございました。はい、ルンがまた同じになりますが、聞いてあげれる人、味方になれる人になりたいと思ってますということ、それからハトちゃんがね、いいお話ありがとうございましたということでした。はい、それではですね、今日もちょっと時間になってしまいましたので、ここまでとしたいと思います。お届けしましたのは、
はい、団長こと転職デザイナーの三宅哲之でした。
編集担当の浜ちゃんでした。それではせーの。いってらっ
しゃい。
この番組は、転職塾。サラリーマンがゼロから始める自分サイズ起業準備の学校。フリーエージェントアカデミーの提供でお送りしました。